特集平成27年度市長施政方針平成27年第1回三好市議会定例会が3月3日から19日までの17日間の会期で開催されました。議会開会日の3日、小野田健二市長が平成27年度施政方針を表明。今回は市民の皆さんに市政運営について理解を深めていただくため、市長施政方針を要約して紹介します。はじめに、私は誠実、挑戦、飛躍をモットーに、皆さんと共に、みんなで築き上げる成熟した町三好の実現に向けて、熱意と誠意を持って取り組んでいきます。市民の皆さんがいつまでも住み続けたい町として、市民の誰もが誇りに思えるような、明るく住みよい元気な町づくりを推し進めることが、私の責務であると考えています。市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。施政方針を表明する小野田市長の写真が掲載されています。豊かさを実感できる町づくり。1、政策1の項目1、産業の振興による雇用の創出。基幹産業である自動車関連産業を中心に、既存事業者の一層の高度化、高付加価値化の取り組み、産業構造の多様化やベンチャーなどの新産業の参入を支援し、雇用の創出に努めていきます。ベンチャー起業家支援奨励制度や高度先端産業、新規成長産業立地奨励制度を継続実施し、企業支援に努めるとともに、雇用の創出に向けた取り組みとして、市民の皆さんが相談しやすい、仮称、仮の名称、ハローワーク就労支援センターの設置を進めていきます。また、企業再投資促進に対し、新たに8つの補助支援事業を位置づけ、行政、商工会、事業主の連携を図りながら、三好市の産業振興に努め、雇用の創出につなげていきます。2、政策1の項目2、農業、中小企業、地場産業の支援。農業生産法人や認定農業者への農地の集積に努めるとともに、大型機械の導入推進や、営農環境の改善に努め、働きやすく効率的で安定的な農業経営を支援していきます。農家所得の向上や地域の活性化のため、6次産業化に取り組みたい人へ、6次産業化推進講座の開催や、新商品開発、販路開拓の支援に努めるとともに、専門家によるマーケティングや、顧客管理のあり方などを追求するような販売講演会を開催し、多様な販路展開を考えるきっかけづくりを行っていきます。新たに軽トラ市の試行開催などを支援し、地元農畜産物などの消費拡大や地産地消の推進に一層努めていきます。また、既存の中小企業や小規模事業者を支援するため、利子補給補助などの中小企業補助制度を拡大するとともに、商工業活性化補助事業に創業支援や事業合理化、拡充支援などを追加し、利用拡大を図っていきます。三好の特産品といえば、柿、梨、ぶどう、梅、それぞれの果樹と、梅の収穫の写真が掲載されています。福祉、医療、介護、支援の充実した町づくり。3、政策2の項目1、地域福祉推進の醸成と福祉施設や福祉サービスの充実。誰もが住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせるようにするため、福祉、保健などの施策や方向性を示した 第3期地域福祉計画を本年度中に策定し、市民一人一人の福祉に対する意識を高め、地域で助け合える仕組みを確立するとともに、福祉施設整備、福祉サービスの充実を図っていきます。高齢者福祉については、第6期高齢者福祉計画兼介護保険事業計画に基づき、介護保険や介護予防サービスの充実、高齢者が地域で安心して生活ができる体制づくり、生きがいを持って健康で暮らせる地域づくりに努めていきます。さらに、5年、10年、20年後の高齢者福祉をはじめとする、福祉、医療、介護施策のあり方についての研究を進め、生きがい、健康、就労、医療、介護、住まいなど充実した支援が提供できるまちづくりを推進するための長期構想の策定に着手していきます。4. 政策2の項目2、高齢者が参加しやすい社会環境の整備と充実。安心して暮らせる地域環境の実現のために、高齢者福祉施設の整備、自立を支援する福祉サービス、高齢者の介護予防対策などの充実を図っていきます。高齢者が集う老人憩いの家の耐震改修工事については、本年度に実施する西一色老人憩いの家をもってすべて完了します。今後はガラス飛散防止フィルムの貼り付けや、玄関の自動ドア化などの工事を計画的に進め、老人憩いの家が安全、安心に利用できるように努めていきます。さらに高齢者の外出機会を増やし、健康維持や介護予防を図るための活動場所として、老人憩いの家など公共施設の有効利用を進め、高齢化社会への対応を推進していきます。5. 政策2の項目3、障害児・障害者の療育・相談施設の充実と自立への支援。障害のある人が気軽に相談できる相談体制と就労支援体制の充実を図り、障害者の自立を支援していきます。相談体制の充実を図るため、昨年4月に開設した福祉の窓口については、障害者や高齢者に加え、新たに生活困窮者の相談にも対応していきます。さらに関係機関との連携の強化を図るとともに、今後福祉に関する様々な相談窓口の開設についても検討していきます。窓口で対応する男性と女性、2人の職員が写真で紹介されています。障害のある人や高齢者を問わず、ワンストップで対応する福祉の窓口。今後は生活困窮者の自立支援にも対応します。6. 政策2の項目4。医療助成や医療体制の充実、迅速な救急体制の整備。市民の誰もが健康で生き生きと生涯安心して暮らせるようにするために、医療助成や医療機関との連携による医療体制を充実していきます。医療費助成については、今までと同様に中学校卒業までのお子さんの入通院にかかる医療費の支援を継続していきます。市民病院の情報システムの更新については、患者重視の視点に立った医療環境の整備に努めるとともに、市民病院と福祉・介護の連携を充実させるための取り組みについても、継続して調査と研究を進めていきます。救急医療対策については、三好市・豊田市地域の小児救急医療支援病院、公的病院救命救急センターへの負担や、休日救急診療に関する運営負担など、休日医療や救急医療体制の拡充を図っていきます。B 型肝炎ワクチンについて国は、平成28年度に 定期予防接種として実施する方針ですが、三好市では定期接種化に先駆けて、B 型肝炎ワクチン、オタフク風邪ワクチン、ロタウイルスワクチンの接種を実施することにより、疾病にかかっても重症化を防止することを目的に、任意の予防接種の助成を実施し、市民が接種を受けやすい体制を作っていきます。AED、自動体外式除細動器については、これまでの設置箇所に加え、各行政区の集会所など35施設に追加して設置していきます。AED の写真が掲載されています。市役所1階など公共施設に47台設置している AED、今後は集会所などでも設置されていきます。行き届いた子育て、充実した学習環境のあるまちづくり。7、政策3の項目1、保育サービスの充実と子育て支援。住み慣れた場所で安心して子供を産み、育てることができ、子育てと就労が両立できるように、保育サービスの充実、保育園と幼稚園の連携、育児能力の向上など、子育て家庭の支援や地域で支え合う環境づくりを進めていきます。本年度は保育サービスとして、すみれ保育園の老朽化改修に合わせ、3歳未満児の保育受け入れ枠の拡充を図るため、大規模改修工事の設計に着手していきます。また、麻布保育園については、三好市で3番目となる民間移管による管理・運営を委託し、多様な保育ニーズに一層応えていきます。子育て支援では、三好市で初となる障害児通所支援事業を行う児童発達支援事業所、四つ葉を開設します。また、放課後児童健全育成事業では、夏休み期間限定の児童クラブについて、小学6年生までを対象に試行実施していきます。試行実施後は課題などを整理し、早期に対象学年を小学6年生まで引き上げていけるよう検討を進めていきます。社会と時代の担い手を育成する拠点施設となる仮称・子ども総合支援センターについては、仮称・図書館学習交流プラザの完成後に、空き施設となる現在の中央図書館を活用する形で検討し、設置に向けて設計を進めていきます。細口池越しに見える明智保育園の写真が掲載されています。4月に明智保育園内に開設された児童発達支援事業所四つ葉、細口池を望む明智保育園の周りには果樹畑が広がり、隣接する細口公園は市民の憩いの場となっており、市内屈指のロケーションを誇ります。8、政策3の項目2、学校教育環境の整備と充実、仮称新教育基本計画の策定。教育環境の整備と充実は、子どもたちの未来への投資であり、放たれる光はやがて無限大となる。これは私の教育施策に対する信念でもあります。そこで、夏の暑さ対策をはじめ、少人数学級の継続、いじめ、不登校対策の強化、小学校へのスクールカウンセラーの派遣など、三好で学ぶ子どもたちの人間形成の基礎をしっかり築く場として、学校教育環境の整備と充実を図るとともに、教育行政推進の指針である新たな教育基本計画を策定するなどして、子どもを中心に置いた教育の推進を積極的に展開していきます。教育環境の整備については、すべての中学校の普通教室に空調設備、エアコンを設置するほか、すべての小学校の普通教室にも空調設備を設置するための準備を進めていきます。さらに、天皇小学校の大規模改修工事については、本年度が最終年となり、プールや体育館などの改修を行っていきます。 また北中学校の大規模改修工事については、武道場の改修やエレベーターの設置などを含めた設計に着手していきます。さらなる教育支援の充実を図るため、現在の三好市教育支援センターに研修機能を加え、教職員の力量を総合的に向上させるための仮称三好市教育センターを仮称図書館学習交流プラザの完成後に空き施設となる現在の勤労青少年ホームを活用し開設することを前提に設計を進めていきます。外国からの転入により日本語教育が必要な児童生徒のための仮称初期指導教室設置事業を開始するほか、特別支援教育については教員補助者の拡充を図り教育環境の充実に努めていきます。中学校の校舎とエアコンの写真が掲載されています。計画的に進められる校舎の改修工事に加え、市内すべての中学校の普通教室にエアコンが設置される、三好の未来を担う子どもたちの教育環境の整備が求められています。9、政策3の項目3、社会教育・障害学習の一層の充実。社会教育・障害学習の充実を図るとともに、市民の誰もが自ら学びを追求しやすい学習環境の整備を進めていきます。現在工事中の仮称図書館学習交流プラザは、平成28年度の供用開始に向けて、本体・外構などの工事を進めており、合わせて図書館サービスをはじめとした事業が、新しい施設にスムーズに移行できるよう準備を進めていくほか、本年度中に施設の愛称を公募により広く募集していきます。障害学習についても同様に、仮称図書館学習交流プラザにおいて、平日の昼間だけでなく、夜間や週末の昼間の講座開講など、ニーズ調査とその分析を加えた上で、より多くの市民の皆さんに受講していただける講座が開設できるように検討していきます。
安全・安心なまちづくり。10、政策4の項目1、犯罪や交通事故のない安全なまちづくり。犯罪や交通事故のない安全なまちづくりのために、地域での助け合いの力を高めるとともに、防犯対策の強化、交通安全教育の充実などを、警察、地域と連携してさらに進めていきます。地域の自主的な防犯活動に対し、防犯用品の支給や防犯教室の開催などにより、自主防犯組織への支援を継続していきます。また、地域の街頭犯罪に対応するため、本年度は5つの行政区で防犯カメラの設置が計画されており、防犯カメラ設置補助による支援を継続していきます。交通安全対策については、豊田警察署と連携し、交通弱者である園児や小学生、高齢者の交通安全教室の開催など、PR 活動の充実を図っていきます。また、消費者トラブルの未然防止については、今後もさらなる PR 活動の推進や、消費者教育の一環として、悪質商法や強引な訪問販売などの被害に遭わない、賢い消費者の育成に努めるとともに、近隣の市や町との連携を図りながら、継続的に相談窓口の充実・強化を図っていきます。11、政策4の項目2、自然災害・大地震・豪雨に対する防災対策の強化。東海・東南海地震などの大地震やゲリラ豪雨などによる自然災害に強く安全なまちづくりのために、地域の防災力を高めるとともに、 総合的な防災対策の推進、消防体制の充実などをさらに進めていきます。昨年度は市内4カ所に雨量計を設置し、雨量をリアルタイムにインターネット上で確認できる体制づくりや、防災マップを全戸に配布するなど、公助の整備充実を図りました。本年度は公助のさらなる整備と充実を図るとともに、自助、共助、公助の役割を明確にし、より安全、安心なまちづくりを目指していきます。公助については、地震や風水害などの災害などにより、大規模な健康被害が発生した場合の医療救護計画を、トヨタカモ医師会、トヨタカモ歯科医師会、トヨタカモ薬剤師会などの関係機関の協力を得て策定しましたので、その体制づくりに努めていきます。また、近年、全国で多発するゲリラ豪雨による浸水被害の発生に備え、境川流域の浸水被害軽減のため、仮称福田第二雨水ポンプ場及び調整池建設工事に着手していきます。さらに、災害発生時に重要な情報伝達手段である防災行政無線については、現在の設備が老朽化してきていることから、アナログ方式からデジタル方式への更新や、屋外拡声支局の増設などの整備を進めていきます。消防体制の充実については、備山消防本部と消防団との訓練を通じた災害対応の連携、地域における消防防災組織の強化を継続して図っていきます。7枚の写真が掲載されています。うち3枚は防災訓練の写真です。三角巾、消火器、チェーンソーの使い方を区民の皆さんが習っている写真です。南中学校で行われた拠点訓練では、明智神、明智下、内越、山伏の各行政区民が集まり、防災、減災の意識を高めました。4枚目は、消防操法大会でヘルメットをかぶった若者が走っている写真です。我が町三好を守る消防団の若者が、練習成果を発揮しました。5枚目は、風速器と雨量計の写真が掲載されています。風速・雨量を即時公開中です。6枚目は、屋外拡声器の写真が掲載されています。いざというとき、命を守る情報を伝える防災行政無線のデジタル化を進めています。7枚目は、福田町内清水橋東側付近の写真が掲載されています。台風やゲリラ豪雨などによる境川流域の水浸被害を軽減するため、ポンプ場と調整池が建設されます。12、政策4の項目3、安全性の高い市街地の整備。民間住宅の耐震化支援や道路のバリアフリー化促進などを図り、いつまでも住み続けることができる安全で快適な住環境を目指していきます。安心して出かけられる街づくりを推進するため、道路路面修繕計画を策定し、都市計画道路、緊急輸送道路の修繕を進めるとともに、橋梁長寿命化計画に基づき、本年度から橋梁修繕に着手していきます。また、危険物を取り扱い貯蔵する施設の耐震診断費の補助制度、道路沿いにある倒壊の恐れのある老朽化した建築物やブロック塀などの撤去費の補助制度についても、継続していきます。魅力と活力のあるまちづくり。13、政策5の項目1、 中心市街地と駅前のにぎわいの創出と、仮称図書館学習交流プラザとカリオンハウスなどによる集いの創出。中心市街地については、仮称図書館学習交流プラザの整備や商業施設の拡充、都市基盤の整備により、にぎわいの創出と街の顔づくりを進めていきます。三好が丘駅周辺については、三好市の北の玄関口として、人々が交流する魅力的な拠点づくりの計画を進めていきます。中心市街地のにぎわいの創出として、仮称図書館学習交流プラザの開館後の状況を把握し、利用者相互の交流とにぎわいの創出につなげるための検討を進めるとともに、三好中部特定土地区画整理事業地内の都市計画道路の整備を推進していきます。アイモールイオン三好店の写真が掲載されています。建設中の仮称図書館学習交流プラザの整備や商業施設の拡充などを進め、中心市街地のにぎわいを創出し、街の顔づくりにつなげていきます。カリオンハウスを中心としたにぎわい創出の方策として、三好が丘駅周辺魅力づくり計画の基本構想を策定していきます。カリオンハウスで開催されたイベントの写真が4枚掲載されています。1枚目、三好が丘行政区三好が丘フェスタでの AED 心肺蘇生法体験の写真です。2枚目、三好が丘行政区三好が丘フェスタのフリーマーケットで小学生の女の子が女性のお客様に商品を渡している写真です。3枚目、三好が丘小学校の子どもたちがビジターセンター学習会へ行った写真です。4枚目、ESD 持続可能な開発のための教育 PR イベントでピンクフォックスの子どもたちがダンスを披露している写真です。14、制作後の項目2、各行政区活動への支援とコミュニティを中心とした共同のまちづくりの推進。各行政区活動への支援については、昨年度まで交付していた補助金のうち、6つの補助金と1つの交付金を行政区の事務の簡略化を図るとともに、各行政区の裁量で弾力的に使うことができるように、一括交付金として交付していきます。行政区からの生活に直結した要望については、緊急性などを検討して迅速に対応するように努めていきます。安全・安心な町、行政区の世帯数・面積・地区公共施設など地域格差の是正のため、小学校区単位を基本としたコミュニティ推進協議会による防災・防犯・交流活動などへの支援を継続するとともに、コミュニティ推進協議会の裁量を生かした活動ができるよう、コミュニティ活動推進事業補助金と自主防災組織育成事業補助金をコミュニティ一括交付金として交付し、コミュニティを中心とした共同のまちづくりを推進していきます。地域によっては、児童館や老人憩いの家などの施設がないことなど、各行政区の活動場所の格差を是正するために必要な地区拠点施設につきましては、内容をさらに充実させるため、平成25年度に策定した地区拠点施設整備構想の見直しを行っていきます。各行政区で企画された様々なイベントを通して、区民同士の交流が深まっていきます。3枚の写真が掲載されています。1枚目、東山行政区の2分の1成人式で、女の子がマイクを持ち、絵を見せながら発表している写真です。2枚目、 明治下行政区の区民遊戯大会で、小さな男の子がお母さんのところに駆け寄っていく写真です。3枚目、黒笹行政区のウォークラリー大会で、一組の夫婦と3人家族が連なって歩いている写真です。15、制作後の項目3、友好都市などとの交流活動の促進と、周辺の市や町との交流事業の推進。友好都市などとの交流活動の活発化については、文化、スポーツ、教育を通じた都市間交流の促進、周辺の市や町との交流事業を進めていきます。国際交流については、友好都市アメリカ合衆国インディアナ州コロンバス市との交流事業として、毎年実施している中学生派遣、教育親善大使の受け入れを実施し、引き続き交流を深めていきます。また、コロンバス市との友好都市提携20周年を機に、コロンバス市への中学生派遣に合わせて、市長と市民の代表である議員で、コロンバス市への表敬訪問を計画していきます。国内交流については、三好イージャン祭りや産業フェスタへの参加など、文化・産業交流を継続し、市民レベルでの自主的な交流活動を支援していきます。また、友好都市北海道標津市への小学生派遣、受け入れ事業を継続するとともに、小学生の野球とサッカーのスポーツ交流活動を支援していきます。さらに、友好提携を結ぶ長野県木曽町との交流では、御嶽山の噴火により観光産業が受けた被害の支援も含めて交流を継続していきます。その他、周辺の市や町との交流では、自治体間の連携を図りながら、地域資源を有効に活用した町づくり交流を促進していきます。健康で生きがいのある暮らしができる町づくり。16、政策6の項目1、みんなで助け合い、支え合う交流活動の推進。地域住民が地域で安心して生活できるよう、地域で支え合い、生きがいづくり、健康づくりの交流活動を推進していきます。高齢者人口の増加に伴い、一人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯の増加も見込まれ、高齢者の見守りと地域で支える体制づくりを促進するための支援サービス事業の拡充と充実に努めていきます。お茶やゲームを楽しみながら、誰でも気軽に認知症予防ができるカフェ、オリーブが浮貝町内にオープンし、高齢者の方がトランプをしている写真が掲載されています。また、認知症などで行方不明になった人を地域で見守りながら支援していこうと、アイモールイオン三好店を会場に、大規模な徘徊高齢者捜索模擬訓練が実施されました。三好のマスコット、Qちゃんに子供たちが集まっている写真と、親子連れが年配の男性と話している写真が掲載されています。17、政策6の項目2、各種文化、芸術活動への支援、文化、芸術に触れ合う機会の創出。サンアート、図書館、歴史民俗資料館、触れ合い交流館、石川家住宅などを文化、芸術活動の拠点と位置づけ、市民への支援や触れ合う機会を提供し、地域の郷土芸能や文化財の保存を進めるとともに、文化、芸術活動の成果を発表する機会の提供や活動などの支援を継続していきます。開設後、20数年が経過し、経年劣化が著しいサンアートについても、 計画的な大規模改修に着手していきます。また、昨年11月にオープンした市指定文化財の石川家住宅については、体験型講座などのイベントを充実し、多くの市民の皆さんに親しまれる施設にしていきます。さらに、市内に点在する74体の彫刻についても、経年劣化による不具合箇所を把握するため、すべての彫刻を調査していきます。18、政策6の項目3、障害スポーツの振興による健康の増進と地域交流の促進。市民の皆さんが健康で元気に暮らせるために、いつでも気軽にスポーツが楽しめる場所や機会を提供し、スポーツによる地域交流を促進していきます。北部地区コミュニティ広場のテニスコートの改修をはじめ、老朽化しているスポーツ施設を計画的に修繕するとともに、体育協会や総合型地域スポーツクラブなどの育成支援を継続していきます。また、三好市で3番目となる、仮称北吉地区総合型地域スポーツクラブの設立に向け支援をしていきます。さらに、健康づくりのため、幼児の親子を対象としたスポーツ教室や健康づくり教室などを継続し、地区体力つくり事業により、スポーツに親しむ地域での交流を促進していきます。人と自然が共生する心地よいまちづくり。19、政策7の項目1、公園、緑地の整備と循環型社会の構築、市民の憩い、レクリエーション、交流の場として、人と自然が共生できる公園、緑地の整備を進めていきます。三好公園のテニスコートの整備や、黒笹公園の多目的広場の修繕など、スポーツ施設を整備するとともに、陣取山緑地と連携した憩いの場の創出のため、中央公民館跡地を前田緑道の起点として整備していきます。また、全国都市緑化愛知フェアへの参画、八ヶ池公園の景観重要木の保全など、緑化に取り組む事業も推進していきます。20、政策7の項目2、省資源・省エネルギー対策や新エネルギーの活用の促進、限りある資源の有効活用を図るため、3R、リデュース、リユース、リサイクルの推進によるゴミの減量化と、新エネルギーの活用促進を図るとともに、自然環境の保全などを進めていきます。リサイクル率を向上させる取り組みとして、皆吉地区にリサイクルステーションを設置していきます。また、新エネルギーの活用促進を図るため、抵抗会社普及促進事業補助において、燃料電池自動車の販売開始などを受けて、地球温暖化防止に効果が高い車種への補助を充実させるとともに、住宅用太陽光発電システム設置整備事業補助、燃料電池システム設置整備事業補助、家庭用蓄電システム普及促進事業補助制度を継続していきます。4枚の写真が掲載されています。1枚目、小さな子供がアルミ缶をリサイクル袋に入れている写真です。北吉、中吉に続き、皆吉地区にもリサイクルステーションが設置されます。2枚目、水素ステーションの開所式で市長が挨拶をしている写真です。平成27年2月18日、中部地区初となる水素ステーションが浮貝町内にオープンしました。3枚目、世界初の燃料電池自動車として昨年12月に発売されたトヨタ自動車株式会社の未来の写真です。4枚目、屋根に設置された太陽光パネルの写真です。 太陽光発電は地球温暖化の原因となる二酸化炭素を排出しないクリーンエネルギーです。行財政改革のさらなる推進。21、政策8の項目1、市民から信頼される行政サービスの提供。職員の人材育成、行政組織の効率化、市民情報サービスセンターの充実などを進めていきます。多様化する行政課題に的確に対応し、市民にとって温かい対応、愛される職員、市役所を目指し、市民の皆さんに対しては、自然にこちらから挨拶ができるようにすることが、市民サービス向上の第一歩と考えています。本年度は、公共施設等総合管理計画の策定基礎となる、市所有の公共施設、道路や橋梁などのインフラ、企業会計資産などの固定資産台帳の整備に着手するとともに、個人番号カードを利用したコンビニエンスストアでの住民票の写しなどの交付について、平成28年4月の開始に向けて準備を進め、市民サービスの向上に努めていきます。窓口で笑顔の女性職員が書類を受け渡す様子の写真が掲載されています。22、財政8の項目2、効果的・効率的な財政運営、行財政基盤の体質強化、行政改革対抗の見直しを進めるとともに、行政評価結果を予算へ反映し、より効果的な行財政運営を効率的に進めていきます。また、市民と行政との共同によるまちづくりを推進していくため、PDCA サイクルによる経営システムを進めていきます。行財政運営の効率化、合理化をより一層進め、健全な財政運営を維持していくため、来年度は第6次の行政改革大綱を策定していきます。また、行政改革の取り組みとして、3年に一度行うこととしている使用料などの見直しを実施し、受益者負担の適正化に努めていきます。市民と行政の共同によるまちづくりを推進するため、行政評価委員会による市民目線での外部評価を継続実施するとともに、評価結果を実施計画、予算編成と連動させ、行政評価に基づく財政運営を積極的に推進していきます。23、政策8の項目3、行政の透明性の向上と的確な情報提供。市が保有する情報の提供や公開を推し進め、広報、広聴機能やホームページを充実させ、より開かれた市政を推進していきます。市政に関する情報や街の話題について、広報三好やホームページ、ケーブルテレビ、コミュニティ FM など幅広いメディアを活用し、市政情報を広く市民の皆さんにお知らせしていきます。地元のケーブルテレビ局、ひまわりネットワークで放送中の市政情報番組、三好トゥデイで女性アナウンサーが情報を伝えている写真が掲載されています。結びに、我が三好市のまちづくりは、先人が築き上げたその歴史と伝統を受け継ぎつつも、次の時代を担う若い世代に支持されなくてはならず、住む人が誇りと愛着を持てなければならないと考えています。今後の市政運営につきましては、現在の課題を的確に認識し、長期的な視点も忘れることなく、何を優先的に取り組むべきかを考えながら、市民の皆さんに、いつまでも住み続けたいと思っていただけるまちづくりを推進していきますので、市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。